週報でお知らせをしてまいりましたとおり、今朝は教会歴の定めます三位一体手術にあたります。教会歴に定められているさまざまな祝日、祝いの日や記念の日というのは、主イエスが行われた技や、あるいは世々の聖人と呼ばれる信仰者たちの殉教の出来事などに由来して設定しているのに対して、この三位一体の手術は聖書の中に特別記述されてはおらず、歴史的な出来事にも基づいているわけではありません。意味合いで言いますならば、キリスト教の神学的な内容を含む、心に覚えるそのような祝日にあたります。ペンテコステのその次の週にあたる日、私たちはこの三位一体の神を心に覚え、過ごす、そのような日にあたるわけです。ペンテコステの日、この五旬祭の日に、聖霊が人たちに臨んで起こった出来事によって、人たちは新しくされて、言葉の賜物というものを神から授けられて、それぞれが違った言葉、言語を用いて神の技を語りました。旧約聖書においては、それは神からの霊を注がれた者が神の栄光を語る、あるいは神の救いの技を予言をすると語られていた言葉の実現するものであったと聖書は位置づけています。老人は夢を見、若者は幻を見る、そうした予言の言葉が成就したと見ているわけです。聖霊の力は、弱く小さな存在であった主の弟子たちを新しく強くし、あらゆる困難や迫害にも屈しないものへと作り変えていきました。まさしく復活の主が弟子たちに語って聞かせたように、主が世の歩みを終えて去って行かなければ、弁護者である聖霊はあなた方のところには来ないと、ヨハネの16:7の部分で主はお語りになりましたけれども、その言葉通りであったわけです。主イエスを信じて従う者たちを守り、主の出来事、その真実を証しし、信仰に生かされる喜びを周囲の人たちに伝える働きへと人たちは使わされていくことになりました。主はヨハネの福音書の14:16の部分で、父なる神の身元から弟子たちに授けられる真理の霊が永遠に彼らと共にいてくださると約束をしてくださいました。聖霊の働きによって、主を信じる者たちの群れである教会は、信仰において生き、聖霊に導かれて生きることを基本とする、そのようなものとして建てられました。原始キリスト教会と呼ばれる主を信じる者たちの群れが、このようにして立ち上げられていったわけです。本日の聖書の箇所では、主の弟子として主イエスに招かれたペトロによって、このペンテコステの日の出来事の意味と、主の十字架や復活が与えたその意味というものが証言をされ語られています。彼は他の11人の人たちと共に立って主について証しをしました。彼の説教は、初期のキリスト教会が語った宣教の言葉そのものと言えるものではないかと思います。復活の主イエスと出会い、主の復活の意義と神の国の多くのことについての解き明かしを受けた後、ペトロをはじめとする人たちに聖霊が注がれていきました。 聖霊の賜物を受けたペトロはもはや主を裏切って信仰につまずいてしまった、あの弱く小さなペトロではありませんでした。人間的な限界や賭けは当然持ち合わせていましたが、そうしたことを超えて働く神様の御心が彼を突き動かしていくことになるわけです。聖霊を受けて、それまで部屋の中に小さくなって潜んでいた主の弟子たちが人々の前に堂々と姿を現して、霊的なあるいは信仰的な確信に満ちて言葉を発しました。聖霊を注がれた人たちに生じた最初のはっきりとした変化は、聖霊の導きによって大胆に語っていくということであったわけです。ペトロが語ったこの説教には、初期のキリスト者たちの信仰的な確信というものが非常に強く反映をされています。それは主イエスの死と生と死、あるいは復活において起こったことのすべてが、旧約聖書に示されたイスラエルに対する神がお示しくださった啓示と予言の成就であったという点であります。いろいろなことが語られている。それがこう点のようにぽつりぽつりと語られている、その積み重ねであるということではなくて、意味があったのだと。すべては主の十字架の出来事と復活の出来事を中心として、そのことのために備えられた言葉として旧約の予言の言葉があった。そのように初期のキリスト者たちは理解をいたしました。かつて預言者によって語られていた救い主メシアの時代が始まったことをこのペトロの言葉は表しております。ナザレのイエスというお方は人々が長い間待望してきたメシアであったということが、その生きていた姿や死のありさま、十字架と復活という出来事によって証明をされ、主に従った人たちに主によって聖霊が与えられていった、そうしたことがこのところでは述べられております。人々はこの聖霊の働きかけ、その賜物を受けて、いろいろな言葉を用いて神の技を話し始めた、その人たちの姿を見て大いに驚きました。一体これは何事か、肯定的に捉える人たちもそのことを見てうーっと頭を抱えてしまった、なんだこれは。しかし否定的にそのことを捉える人たちがいて、連中はなんか酒に酔っ払って、新しい酒、甘くてですね、口当たりのいい酒ですからどんどん飲んじゃって酔っ払ってしまうわけですが、そういうふうな状態にあるのではないかというふうに、その様子を見てあざけって語ったというわけです。ペトロはそのことを受けて、朝の9時なんだから、あなたが考えているように、あなたたちが考えているように酔っているわけじゃないんだ、これは聖霊の出来事なんだ、そして私たちが知っているように、示されているように、旧約聖書のヨエル書に書かれている預言者ヨエルを通して言われていたことが今実現しているのだと語りました。ペトロはそのことを聖句を引用して語った後で、その後、つまり神の救いの技が実現をし、解放と繁栄が元に戻されたその後にという言葉が、この終わりの時にという言葉に言い換えられております。ヨエル書の中ではこの使徒言行録の 2-17 のところ、終わりの時というふうに書かれていますが、この ヨエルの中ではその時にと書かれている言葉でありました。彼が述べている終わりの時とは、聖霊の降臨によってもたらされる祝福と新しい状況への変化、いわば主イエスが私たちと共にいてくださって私たちを治め、終わりの時に向かってその主の恵みの中を生きるといういわゆる教会の時、信仰の時のことを指しているものと思われます。メシアが私たちを導く時代は、さまざまな自然現象をも伴った聖霊の注ぎがなされていくことが語られています。ペトロは弟子たちがペンテコステの日に経験をした出来事や主の宣教に際しての不思議な出来事、とりわけ主の復活の出来事というものが神の予言された言葉の実現であり、神が備えてくださった終わりの時のその開始を告げるものであると見ているわけです。これは聖書が語る厳密で狭い意味合いでの終末の日というものとは区別をされて理解をされていることがわかります。私たちは漠然と終わりの時というふうに言うと、ゴールのテープが設定をされていて、そのテープを切ってその地点を通過するとゴールに私たちは到達するというふうに考えます。しかし聖書が描いているその終わりの時というのは、そこに至るまでの過程があって、そしてそのことを経なければ終末の日には至らないというふうな性質のものであるというふうに書かれてあります。その日、つまりその終わりの時には、主を信じるすべての人に神からの聖霊が下されると語られています。ヨエルが終末の時に人に望むというふうに述べた神の裁きや怒りを踏まえて、その終わりの日、その日が主の日、大いなる日、恐るべき日というふうに呼ばれていたのに対して、ペトロはその終末の日が主の偉大な輝かしい日であるというふうに20節の部分で述べております。ここでは主、すなわちキリストの輝かしい、偉大な輝かしい日であるというふうに表現をされております。終末の時に主イエスの御心が完成するという初期のキリスト者の信仰理解がここにも反映をされているわけです。新約聖書の時代、パウロによって宣教が力強くなされていた時代には、例えばローマ信徒への手紙の10章の13節の部分では、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるならあなたは救われるという言葉に続いて、そうしたことを受けて、主の名を呼び求める者は誰でも救われるというふうに、このヨエル書の聖句が引用されて用いられています。あるいはパウロの言葉としては、第一コリントの1の2節の言葉、主の名を呼び求める者とは、そのような者とはキリストを信じる者であるとか、キリストの名を呼び求める者というふうに理解をされていることがわかります。ペトロはそこにいた、その場所にいたユダヤにルーツを持っている人々やユダヤ教に改宗をした人々に対して、心を込め敬意の気持ちを持って語りかけをしました。彼は主イエスについての証言を行っています。ナザレの人イエスは神から使わされた方であり、奇跡と不思議な技と印を通じてそのことを人々に証明をされたと彼は語りました。ルカの24の19のところで 主イエスについて述べられた言葉にもやはり同じような言葉が出てきます。行いにも言葉にも力のある預言者というふうにルカでは書かれていたことを思い出します。これらの言葉が示しているこの奇跡とは、驚きや驚嘆や狼狽といったものを人に引き起こす現象であると思います。主がなされた奇跡の行為は、主が神から使わされたことの証拠となる事柄であったと語られています。つまりそうした驚くべき働きや技が主を通じてなされたわけですが、そこには主の力とともに神の御心が現れ、その技を通じて人々の心が神に向けられていく、つまり各自の信仰の思いが神へと向けられていくことになる、なったわけです。不思議な出来事、あるいは力ある人間の理解を超えたその奇跡の技というのは、単に驚く技とか不思議な技ということで完結するのではなくて、神様の御心に私たちの心が向けられていく、あるいは信仰の思いがそこに向かっていくということにならなければいけないわけです。主が経験をされた苦難、十字架と死についての意義が続いて語られていきます。弟子たちや主に従う者たちにとって、主の十字架の受難の出来事は全てのことの終わりのように思いました。しかしペトロの言葉によれば、今や主の十字架は神の救いの目的を果たすための重要な要素であるということがわかります。そのように見なされているわけです。天に挙げられた主イエスご自身が信じる者に先立ち、旧約聖書の観点から、特にイザヤ書の53章の中に記されているあの苦難のしもべと呼ばれる神からのしもべの姿のように、あがないと慰めをもたらせるために神の前に身代わりとなってくださったそのしもべの姿を通して示されているのだと理解がここではされております。信仰者にとって十字架は忌まわしい出来事なのではなくて、私たち人類の救いのための神の救いの手立てであったと告白をされているわけです。主の十字架と復活の出来事は、私たちの罪の許しのための神への贖いの技であったことは、パウロの宣教によってこの後徹底されていくわけですが、ペトロの宣教に現れているように、非常に早い段階でこの贖いの技であった、罪の許しであったというふうな理解が、キリストが聖書にある通り私たちの罪のために死んでくださったというこの信仰が教会の確立した教えとなっていったことが、この彼の宣教を通して伝わってまいります。主の十字架の処刑の責任が異邦人ではなくて、ローマ人にではなくユダヤ人に対してその責任があったとペトロは述べています。十字架は全てのイスラエル人が問われるべき罪であったと語ります。主は神の計画によってユダヤ人に引き渡されましたが、ユダヤ人は主を十字架につけて殺しました。神は十字架の死の苦しみ、詩篇の18編の5節では絡みつく縄のような、あるいは死の綱のような、そうした苦しみが死であると語られていますが、そうしたものから解放して、人々の横島の意図を無効にされる、そのことのために主を復活させられたと述べられています。主が死に支配されるままに置かれることはありえないからだと、その理由が語られます。主の復活の出来事は私たちの贖いの技であり、主を信じる私たちにとっての復活に至る信仰の道、 救いの根拠であることがここでは述べられています。ダビデの詩の詩編の中に込められた主なる神への信仰と信頼は、いかなる時にも神の御心が私たちを支えて導き、その恵みと平安によって私たちが生かされていることを告白をしております。初期のキリスト教徒たちは主の十字架と復活の後、祈りと瞑想の中から自分自身にとっての主の十字架の意味を深く考え、そして捉え直していきました。ペンテコステの日に生じた聖霊の働きかけによって、主を信じる者たちは新たにされ、彼らのうちに働く聖霊に導かれ、促されて主の十字架と復活の出来事を伝え、その恵みを証しするものに変えられていきました。当然彼らは人間としての弱さや限界の中で、この後も悩み、時に立ち止まりながらも御言葉に聞き、聖霊の息吹を日々受けながら前進をしていきました。初期のキリスト教徒たちがさまざまな困難と立ち向かい、それを超えていこうとした力の源に、主の復活と神の救いの技としての自分自身の復活への希望があったことを、ペテロのこの宣教の言葉を通して私たちは強く示され、また生き生きとそのことを心の中に感じることができます。新たな思いを持ってこのペンテコステの出来事を私たちは捉え直して、日々私たちに親しく望んでくださる聖霊の息吹を心に覚えながら前進をしてまいりたいと願います。お祈りを捧げいたします。神様、弱く小さな人間であったペトロが聖霊の働きによって力を受け、新たにされて主を証しするものとされていきました。私たちはそのことの中に主を信じる信仰の強さと、またその信仰が私たちの中に働くときに、私たちが変えられ強められていくことのその希望を見出すものであります。どうか弱く小さな私たちがあなたからいただいているこの命と賜物を用いて、世にある働きを全うし、主にあることの喜びを証しして生きていくことができますように力を与えてください。私たちのなす技の一つ一つがあなたの御心を表すことにつながり、あなたと共にあることを喜んでいる、そのことの証しとなってまいりますように、私たちの思いと言葉を整え、あなたの御心のために生きるものとさせてください。私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を日々新たに増し加えてください。私たちが出会う多くの人々や多くの事柄との出来事の中に、その出会いの中にあなたの御心を見出して謙虚に生きることができるようにしてください。主がそうであられたように、私たちも他の人に仕え、愛を持って敬意を持って共に歩む歩みを全うすることができますように、そのことを通して私たちの信仰を明らかにしていくことができますように力を与えてください。新しい週の旅路が始まりますが、一人一人の健康が支えられ平安が保たれますように、どうかあなたから課せられている世の働きに喜びを持って向かっていくことができるようにしてください。すぐる日、教区の総会が行われました。無事にすべての議事がなされ、新たな思いを持って新しい年度が始まりました。どうか私たちのこの教区の歩みを、それぞれの文区の働きや、そこにある諸教会伝道所諸施設の働きをあなたが祝福してください。この地に建てられている私たちの群れの上にも、どうかあなたの恵みと御栄えが日々新たに増し加えられてまいりますように。 教会に連なるお一人お一人がその祝福のうちに毎日を過ごすことができるようにお導きください。尽くしません。これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き皆を通して御前にお捧げいたします。
Thank you.